広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政令和4年2022年2月15日号第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。お変わりなくお過ごしでしょうか。2月の最初の馬の日が初馬で、今年は2月10日です。711年のこの日に京都の伏見稲荷に稲荷大明神が鎮座したと言われています。また立春を迎える2月の最初の馬の日は1年のうちで最も運気の強まる日と言われています。それでは内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117 番、市役所代表電話は 245-2111、 担当課へは各課直通ダイヤルをご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 504-0822、 年中無休で8時から21時です。声の担当は坂本と浜本です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、お好み焼きかける SDGs、 できることから始めよう。住民税非課税世帯などへの給付金。アレルギーの正しい知識を身につけよう。経済的にお困りの人はご相談を。青少年支援メンター制度のご利用を。広島育ちキッチン。新型コロナウイルスワクチン。知っていますか？自転車のルールと盗難対策。暮らしのガイド。目次終わり。
お好み焼きかける SDGs、 できることから始めよう。 SDGs を難しく捉えていませんか？一人一人にできることを身近なものに結びつけて考えてみましょう。お問い合わせは政策企画課、電話 504-2014、 ファクスは 504-2029 です。 SDGs って何？サスティナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略称で、2015年平成27年に国連で採択された世界共通の目標です。将来の世代が安心して暮らすことのできる、誰一人取り残さない世界を目指して、17のゴール、目標が定められています。お好み焼きアカデミーの取り組み。SDGs を身近な食べ物、お好み焼きと結びつけ、ゴールを意識した様々な取り組みを行っているのが、お好み焼きアカデミーです。同団体は全国の子ども食堂へお好み焼きの材料セットを配布したり、マヨネーズで平和への思いを書いたお好み焼きを SNS で発信し、平和の大切さを共有するピースおこ企画を行ったりしています。お好み焼きと SDGs、どんな関係がある？例えば、家庭では残り野菜などを使用することで食品ロスの削減になり、 SDGs のゴールにつながります。また食べられない食材がある人でもお好み焼きなら工夫して作ることができると思います。そうすればみんなで一緒に楽しみながら食べられますよね。これは SDGs が掲げる誰一人取り残さない世界につながるのではないでしょうか、と同団体の松本重則さんは話します。一人一人ができることから。 皆さんが食材を購入するときになるべく地元の産品を選ぶことも SDGs のゴールにつながります。特別な行動を起こさなくても日々の暮らしの中で自分の行いを17のゴールにつなげていくことができます。一人一人が意識して行動することから始めてみませんか。お好み焼きかける SDGs でした。住民税非課税世帯などへ給付金。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の長期化を踏まえ、住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金を支給します。お問い合わせは給付金事務センター、この後記事の中で紹介します。支給要件などのご確認を。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、様々な困難に直面した皆さんに対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、1世帯あたり10万円を給付します。令和3年度の住民税非課税世帯などが対象です。ご注意ください。この給付金を受け取ることができるのは、この後紹介する1か2のいずれかの世帯で、1世帯あたり10万円です。重複して受給することはできません。1か2のいずれの世帯であっても、世帯員の全員が課税されている人から扶養などを受けている場合は対象になりませんのでご注意ください。なお、この給付金は公的給付の支給などの迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録などに関する法律で、特定公的給付に指定されていますので、地方税情報や特別定額給付金口座情報などの情報を取得し利用しています。給付金を受け取ることができる人。1. 住民税非課税世帯。要件、基準日、令和3年12月10日時点で市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯。区分、世帯のすべての人が令和3年1月1日以前から市に住んでいる場合。手続き、市から給付内容や確認事項が書かれた書類が届いたら、内容を確認し、必要に応じて返送してください。スケジュール、2月から順次給付内容や確認事項が書かれた書類を送付します。必要事項の内容が確認できた世帯から順次給付手続きを開始します。区分、世帯のすべての人が令和3年1月2日以降に広島市に転入した場合、世帯の中に令和3年1月2日以降の転入者がいる場合、手続き、給付金を受け取るには申請が必要です。申請書は市ホームページからダウンロードするか、給付金事務センターまで連絡をしてください。申請関係書類を郵送します。スケジュール、2月21日月曜日から申請受付を開始する予定です。2. 家計急変世帯。要件、令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯。手続き、給付金を受け取るには申請が必要です。申請書は市ホームページからダウンロードするか、給付金事務センターまで連絡をしてください。申請関係書類を郵送します。スケジュール、3月から申請受付を開始する予定です。問い合わせ先、市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター、電話 236-7229、ファクスは 236-7239、受付時間は午前9時から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日、休日を除きます。市ホームページ、ページ番号256517、給付金を装った詐欺が増えています。個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の取り扱いには細心の注意を払いましょう。 本給付金の支給に際して、市区町村や国が ATM の操作をお願いすることはありません。市区町村や国が本給付金を支給するため、手数料の振り込みをお願いすることはありません。被害に遭わないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。アレルギーの正しい知識を身につけよう。現在、国民のおよそ2人に1人に何らかのアレルギー疾患があると言われています。アレルギー疾患のある人もない人も、情報を見極め、正しい知識を身につけましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 504-2290、ファックスは 504-2258 です。アレルギー疾患とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなど、アレルゲン、症状を引き起こすそれぞれの成分によって引き起こされる疾患です。国では平成26年にアレルギー疾患対策基本法を定め、取り組みを進めています。症状とその影響。症状は様々で、不快であっても生活には支障がないものから、生命に関わるものまで個人差があります。また、アレルギー疾患の中には、症状の改善や悪化を不定期に繰り返すものもあります。周囲からの理解が得られずに悩んだり、通院や入院が長期にわたり、生活に影響を及ぼしたりすることもあります。情報を見極めよう。アレルギー疾患は、適切な医療を受けることにより、症状のコントロールがおおむね可能となってきています。しかし、インターネットなどでは、予防法や症状の軽減などに関する膨大な情報が溢れており、適切ではない情報を選択したために、症状がひどくなってしまうこともあります。適切な情報を得るために、アレルギーポータルサイトをご活用ください。アレルギーポータルサイト。アレルギーに関する適切な情報をお届けするウェブサイトです。厚生労働省の補助事業として日本アレルギー学会が運営しています。基本的なことから医療機関情報や災害時の対応までよくある質問では不安や疑問点などへの回答を掲載しています。検索はアレルギーポータルサイトで。発症のメカニズム、花粉症の場合です。原因、アレルゲンである花粉が体に入ってくる。抗体、異物である花粉に対して免疫機能である抗体、IgE 抗体が作られ、細胞と結合する。発症、再び花粉が入ってくると、細胞についた IgE 抗体に花粉が結びつき、ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質を放出。アレルギー症状が起きます。発症のメカニズムでした。長引く咳症状に注意。適切な治療を。花粉症や喘息など、アレルギー疾患には咳症状が起こるものがあります。咳症状がある病気の中には、結核や COPD、慢性閉塞性肺疾患など他の重大な疾患もあります。いつもの咳だからと油断することなく、症状があるときには医療機関を受診し適切な治療を受けることが大切です。毎年2月20日はアレルギーの日、2月17日から23日はアレルギー週間です。
第1部終わります。この広島市政ポドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、kohoshimac.hiroshima.lg.jp です。 続いて第2部をお聞きください。